医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今回は2月9日に開催された第14回セルフメディケーションアワードにおいてグランプリを獲得した発表を中心にお送りします。第14回セルフメディケーションアワードは、町の健康ハブステーション構想の実現に向けた取り組みの紹介や提言、地域包括ケアへの対応、多職種地域連携や在宅支援、地域生活者の健康支援などに関する取り組みと成果について、ドラッグストアにおけるセルフメディケーションの推進についてをテーマに作品を募集し、240作品の応募が寄せられました。厳選な審査により27作品が入選し、この中から選ばれた7作品がグランプリを目指しました。その他、学生部門特別賞も選ばれています。それでは、今回グランプリを受賞された株式会社パパス薬剤師の中島みどりさんの発表。栄養士活躍プロジェクト、秋の食育祭り、気軽に入れる薬局作りです。
株式会社パパス、パパス薬局新小岩店薬剤師中島みどりです。よろしくお願いいたします。本日は長大薬局店舗パパス薬局新小岩店にて、昨年9月9日に実施いたしました気楽に入れる薬局作りイベント、秋の食育祭りについて発表します。はじめに、私は常々、私たち薬剤師は投薬だけでなく地域の人々の健康増進に貢献しなくてはならない、そしてそのために地域の方々ともっと密接な関係を構築する必要があると考えていました。それが今回のイベントを開催に至った大きなモチベーションでした。さて、発表内容ですが、テーマは3点になります。1つ目のテーマは気楽に入れる薬局に向けて、2つ目、栄養・食事に関する相談会の実施、3つ目、地域の方とのイベント交流。以上、3つのテーマで発表します。1つ目、気楽に入れる薬局に向けてです。長大薬局は病院から処方箋を受けた患者さんのみが来局されるところで、処方箋を持たない方との接点が持ちづらい場所です。そこで、地域の方々に気軽に薬局に来ていただくためにはどうすればよいか、処方箋がなくても薬局に来ていただけるきっかけを作りたい、そして私たち薬剤師が地域の方々にとってもっと身近な存在になりたい、どうすればその2つができるかを模索していました。きっかけについては、栄養・食事に関する相談会の実施、薬剤師を身近に感じてもらうでは家族で参加できるイベントを開催するというアイデアがありました。この2つのイベント実現に向けて動き出すことになりました。そこで2つ目のテーマ、栄養・食事に関する相談会の実施についてお話しします。パパスでは OTC 店舗にて管理栄養士による栄養相談会を実施しており、好評だと聞いていました。これを私の薬局でもやってみてはどうかと考えました。薬剤師と管理栄養士がタッグを組み、地域の方々の健康増進に貢献できる催しです。次に、3つ目のテーマ、地域の方とのイベント交流についてです。ただ栄養・食事に関する相談会を行うだけでは集客は望めない、取り組みが足りないと感じていました。常々パパス薬局新小岩店はご家族ぐるみのかかりつけ薬局を目指してまいりました。そこで、栄養・食事に関する相談会と並行して家族で楽しめるイベントを開催しよう、もっともっと身近に感じてもらい、楽しくプラスためになるイベントを開催しようと考えました。このようにお祭りのイメージでパンフレットを作りました。2018年9月9日日曜日にパパス薬局新小岩店にてこのイベントを実施いたしました。秋の食育祭りと称しまして、ゲームを用意しました。 ゲームと並行して塗り絵、スタンプラリー、そして栄養、食事に関する相談会を実施いたしました。ゲームは3つ。食事と料理の関係性を知ってもらうためのゲームです。内容としては、こちらのヨーヨーに料理の写真をつけておき、それとは別に魚介類の絵を用意しておき、どの魚から料理が作られているかを当てるゲームです。遊びながら食品の大切さを知ってもらえるようにしました。題して、ヨーヨー魚釣りゲームです。次に、パパスのキャラクターであるパパスおじさんのマスコットが大きな口を開けていて、その中にボールを投げ入れてもらうゲームです。3色のボールを用意し、それぞれの色の食べ物の働き、栄養素を教えながらバランスよく食べさせる。パパスおじさんにボールをバランスよく投げ入れることで人間を元気にさせるというゲームです。題して食べ物ボール入れゲームです。次にボーリングゲームです。ボールを薬、ピンをバイキンに見立て、ボールでピンを倒すことで抗生物質などのお薬の役割、大切さを教えるゲームです。題してお薬ボーリングゲームです。当日の来店者数は252名でした。アンケートの結果、とても良かった 66.1%、 良かった 32.2%、 合計 98.3% の方から好印象をいただきました。こちらアンケートの一部となります。このように嬉しいコメントをいただきました。またパパス薬局新小屋店をご利用したことのないお客様も41名イベントに参加していただきました。ただ反省することもいくつかあります。大勢のお客様にいらしていただいた分、静かに相談ができない環境になってしまったこと、またそれぞれのゲームの説明が詳しくできていなかったため混乱をしてしまうこともありました。この反省を次回に生かしていきたいと思います。まとめです。私たち薬剤師や薬局は投薬以外にももっと地域の方の健康に貢献できるはずです。これからもいろいろな可能性を求めてチャレンジしていきます。ご清聴ありがとうございました。
グランプリの株式会社パパス薬剤師の中島みどりさんの発表、栄養士活躍プロジェクト、秋の食育祭り、気軽に入れる薬局づくりでした。その他の受賞作品は、準グランプリ団体の部は株式会社流星堂本店登録販売者の木村隆之さん、病人治さずして病気治らず。準グランプリ個人の部は株式会社豊かファーマシー管理栄養士の吉本翔子さん、糖尿病患者における栄養指導とその結果。会長賞はウエルシア薬局株式会社薬剤師の松本あゆみさん、いつでも立ち寄れる場所、寄り添う薬剤師。実行委員長賞は株式会社豊かファーマシー管理栄養士の中野かな子さん、在宅訪問栄養指導による包括的ケアへの管理栄養士としての挑戦。審査員長賞は株式会社流星堂本店登録販売者の渡辺さやかさん、あれもこれもやりたがる薬剤師へ伝えたいこと、医療事務から見た薬剤師の対人業務の充実へ。フレッシュ部門特別賞は株式会社札幌ドラッグストア登録販売者の加藤義隆さん、セルフメディケーションで重要なのは理解すること。学生部門特別賞として横浜医療秘書歯科助手専門学校の田中真凛さん、患者さんにとってのセルフメディケーション、共益を追求する医療と利益を追求するドラッグストアでした。それでは最後に審査委員長の日本薬業研修センター特別理事川島幸太郎さんの総評です。
グランプリの中島さん、それから、今日発表された皆様方、ご苦労様でした。大変いい発表を聞かせていただきまして、感動いたしました。 本日の発表は企業あるいは店舗ごとに健康教室あるいはイベントを開催して地域の方々に交流をしてあるいは訪問をして成果を上げている報告が数多くありました。でまた薬剤師管理栄養士登録販売者の方々が協力して対応している報告もありそこで成果を上げている。さらに個人の部としましてはセルフメディケーションの原点である消費者の方々との信頼をきちんと取ってそれで納得した上で薬品を使っていただくということを基本に対応している報告がありましてこれも感銘を受けました。特にグランプリを取られました中島さんはどうしてもその閉鎖的になりがちな薬局を地域に広めるためにイベントを行って活性化するというようなことに非常に大きな効果を感じましてそしてグランプリということになりました。今日の発表を見ますと本当にセルフメディケーションが業界に大きく進展しているように感じられます。ただ現実に昨年このアワードに応募された企業が17企業あったんですけれども今回は14に減っております。それから応募数も270作品から今年は240と30ぐらい減っております。でそういうことを考えますとここの皆さんは一生懸命やられている。だけど業界全体として本当に浸透しているのかなというそういうような感じをちょっと感じております。ですのでぜひ皆様方が率先してこの流れを大きく変えていただけたらありがたいなと思います。それからもう一つ今回の応募の中で非常に目立ったのがセルフメディケーションをするには AI を使ったらいいのではないかという作品がかなりありました。これは女性からいきますとやはり AI を利用するというのは避けられない事実だと思います。ですのでそれをするということも重要にはなりますがそれが行き過ぎると本来の人間との人間との関係が大事であるセルフメディケーションがどうかなという感じを持っております。もうそれは必要なんですけど、だけどそれにも限界があるということでその限界を考えながらやっていただけるとそうすると非常に、これからのセルフメディケーション進むのではないかと考えております。どうもありがとうございました。
今回は第14回セルフメディケーションアワードからと題してグランプリ発表を中心にお送りいたしました。
医療ジャーナル。医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。